1月19日でしたよね、旧約聖書のこのサムエル記を読み始めました。まあ、前回は3章を読みましたけども、読むにあたり大切なテーマがあると伝えました。それがサムエル記においては王ということが大きなテーマになります。そしてサムエル記を読むにあたって3人の、重要な人物がいるということもお話ししました。この王にまつわる3人の人物です。それがサムエル、なぜか前回ヘロデになってたんですよね。気づいた方が、いらっしゃいまして、サウル、ヘロデではないんです。サウル王です。そして、今回のメッセージのメインともなるダビデ、この3人がサムエル記を読む中で重要になる3人になります。そして今回は王を立ててくださいというメッセージタイトルになっていますが、ついにこのテーマである王に関わる箇所へと私たちは読んでいくことになります。まあ、今読みましたけども、もう一度8章を読んでいきましょう。4節からです。イスラエルの長老たちは皆集まり、ラマにいるサムエルのところにやってきて、彼に言った。ご覧ください、あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。イスラエルの長老たち、まあ、イスラエルの代表たちが集まり、サムエルの前にやってきて、どうぞ私たちを裁く私たちの王を今立ててくださいと求めます。まあ、王を求めたということは、今までイスラエルの中には王という存在はいませんでした。じゃあどのようにこれまでイスラエルという国は機能してきたのかと言いますと、まあ、ちょうどいい機会なので、このイスラエルのリーダーシップということについて少し簡単に振り返ってみたいと思います。イスラエルのすべての始まりは創世記の12章アブラハムから始まります。で、この時は王も何もアブラハムとサラの二人だけでしたから、その時のリーダーといえば一家の長であるアブラハム、家父長と呼ばれているアブラハムがリーダーシップを取ったわけなんですよね。でもそこからイサク、ヤコブと子供たちが生まれてくる中で少しずつ変わってきます。それは家族が増えてくるからです。特に大きな変化があったのが孫であるヤコブの時代。ヤコブは後にイスラエルと今で私たちが馴染みのあるこの名前に神様によって変えられますが、ヤコブ、イスラエルには12人の息子たちがいて、その12人がそれぞれイスラエルの12部族、家族から部族となり、今度は部族の長がそのイスラエルの各部族を治めるわけですね。まあ、これが長老と呼ばれてた人たちだと思うんです。で、その後歴史はエジプトでの奴隷を経て、モーセから約束の地へとまた連れ戻されますが、その時に与えられたのが十戒、すなわち律法ですよね。ルールが与えられると、今度は家族、部族から今度は民族という、さらに制度の整った集団へと変わっていきます。そしてそのような律法を得たイスラエルの民は約束の地カナンで12の部族に割り当てられ、定住を始めます。そしてその部族ごとに与えられた土地で生活が営まれていくわけですが、まあいろいろあるわけですよね。問題が起こったり大変なことが起こると、その時々に立てられたリーダーが各部族から起こり、そのリーダーのことを獅子、まあ獅子記という書に書いてありますが、獅子という人によって裁きつかさとも聖書では言われてますが、治められるようになります。その代表がギデオンやサムソンなど有名な獅子がいます。しかし彼らは王として統一 イスラエル全体を統括する存在ではなく、あくまでも一部族から出てきた、リーダー、指導者的立場な人たちでした。で、ここに皆さんに質問ですが、まあ、時にね、私たちは、リーダーを求める、強いリーダーシップを求めるという時があるかと思いますが、皆さんはどのような時に、ああ、私たちには今リーダーが必要だと思うでしょうか？どのような時に、リーダーがいてくれたらな、強いリーダーがいてくれたらなと思うでしょうか？きっとそれは、何かしら私たちが不安を感じる時だと思うんですよね。じゃあイスラエルの民がなぜこのサムエル記8章で王を求めたのかと言いますと、いくつかのヒントがこのサムエル記には書かれてあるんです。ではどのような不安をもたらす要素だったのか、それが3章、先週も読みました一節に、さて少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。ここですね。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。まあ、この時代、神様からの直接的な啓示、語りかけ、また幻すらもなかったっていうことなんです。皆さん、今私たちの時代とこの時代、何が明確に違うのかというと、私たちは手に取って読むことのできる聖書があります。でもこの時代はそのような書物は本当に限られた限られたものでした。ですからその時の人々にとっては、主の語りかけ、主の御心を知るというのは、この語りかけがない限りはなかったということですよね。そしてもう一つ、その不安要素が、その当時のリーダーであったサムエルです。まあ、前回3章でまだ幼いサムエルが主から語られ、しもべは聞いておりますと、主よお語りくださいというあの場面を読みましたが、その時仕えていた祭司エリと、そのエリの息子たちに対する裁きがその時サムエルに語られましたよね。それはエリの息子たちの、不貧困な行動と、それを放置してした父エリの責任を問われた神様の裁きでした。そして4章を読みますと、その裁きの通りエリの息子2人、そしてエリ自身も、まあ、様々な事件に巻き込まれて、その命を失います。まあ、それによってサムエルが、その後イスラエルを指導していく預言者、司祭、祭司となるわけですが、そのサムエル自身も、サムエルは年を老いた時、息子たちをイスラエルの裁き司として任命したとあるように、まあ高齢になって、後継者問題というものがその時にあったわけなんですよね。じゃあ息子たちにバトンタッチしようと思うわけですけれども、3節を見ますと、しかしこの息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を受け取り、裁きを曲げていた。あんなに立派なサムエル、尊敬されていた指導者サムエルの息子たちも、実はエリの息子たちと同じように、お父さんと同じように忠実な歩みをしていなかった。そしてそのことは多くのイスラエルの民が知っていたことなんです。そうなるとイスラエルの民はだんだん不安になるわけですよね。神の声も何も聞こえない、私たちが頼りしていたサムエルももう高齢になり、もうバトンタッチをしなければいけない。ただバトンタッチすると思われてた息子たちはこの有様、誰が私たちを、このイスラエルをこれから導いてくださるのでしょう。きっとそのような不安がイスラエル全体にあり、それが先ほど読んだ5節、彼に言った、まあ、イスラエル代表たちが集まってサムエルに言うわけです。ご覧ください、あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません。どうか今他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。もうこのような状態でありますから、 今私たちに必要なのは他の国と同じような王なのではないでしょうか。どうぞ私たちにも王を立ててくださいとサムエルにお願いするわけなんです。じゃあそんな要望に対してサムエルはどのように答えたかと言いますと、6節です。彼らが私たちを裁く王を私たちに与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの目には悪しきことであった。それでサムエルは主に祈った。まあ、王を立ててくださいという民の要望、それはサムエルにとっては同意できないような要望であったということ、むしろ良い要望よりか悪しきことであると映ったわけなんです。ですからサムエル自身も葛藤し神様に祈ります。その時に神様はサムエルにこう言われています。7節、サムエルに言われた。民があなたに言うことは何であれ、それを聞き入れよ。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞き入れよ。ただ彼らに自分たちの治める王の権利をはっきりと宣言せよ。この箇所を読みながら私の中に思い浮かんできた身近な情景といいますと、まあ、ご家庭の中でお母さんがお父さんのところにやってきて、お父さん、長男の太郎がスマホを欲しいとずっと私にねだってくるんです、どうしましょうかってお父さんは悩むわけです。あいつにはまだ早い、しっかり責任を持ってスマートフォンを取り扱うかってわからないから、親としてはまだ早いような気がするけども、そんなにもしつこくねだってくるならば、まあもうそろそろ持たせてみてもいいかな。でも親としてスマホを持つということはどのような問題や弊害があるのかもしっかりちゃんと伝えた方がいいよね、というようなお父さんとお母さんの会話、これ思春期の子供を持つ親ならば経験、皆さんも経験しているような、会話かもしれませんが、なんかね、神様もこんな感じだったのかなと私は思ったわけなんです。なんとも言えない神様の親心、しつこく求める子供たちに対する親心を感じさせるような、場面だと思ったんです。ですから神様はサムエルを通して王の権利だけはしっかり伝えておきなさい、王を持つということはこのような弊害ではないけどあなた方に義務や責任が生じるということなんですよ、ということを言うわけなんですね。じゃあそれは何かと言いますと、11節から書かれてあります。まあ、男子は徴兵、兵に駆り出されるんだよと。王の命令によってそれは拒否することはできない。じゃあ女子はどうなるのか、それは様々な王の御用のために徴用されることになる。そして男子も女子も王のためにこれからは税金を納めなければならない。すなわちあなた方はもう王の奴隷のようになってもいいのか、ということを国民に問います。しかし国民、民はサムエルに答えます。民は拒んでサムエルに言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王が必要です。やはり私たちはそれでも王が欲しいのですと王を求めるわけなんですね。まあ、それはね、スマホが欲しい高校生も。分かったけど、それでもスマホをお父さんくださいと求めるような必死な願いだったのでしょう。でもね、皆さん、そもそもなんで王を持つということがいけないことだったのかということなんです。でもね、聖書って面白くて、実はそのことに関して申命記という箇所、もう約束の地にイスラエルの民が入る前の出来事なんですけども、そこにねこう書いてあるんです。17章の14節から、前に出てますから見てください。申命記の17章14、15です。 あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じように、私も自分の上に王を立てたいというなら、必ずあなたの神、主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない異国人をあなたの上に立てることはできない。と、実は神様は王を立てるということは決して悪いことではないと。あなたが望むなら王は立ててもいいよとすでに民には伝えてあったわけなんです。じゃあ私たちはだんだん混乱するわけです。じゃあなぜ今回は王を求めたことが良くなかったのか。サムエルの目には悪しきものと映ったのか。まあそこが今日の大切なポイントになってくると思うんです。まあ先ほど王とこのスマホと、まあ例えがいいのかわかりませんが、一例を出しましたが、まあね、これあくまでも一例ですからね。スマートフォンを例えに出しましたが、別にスマートフォン自体は悪ではないですよね。大変便利なもので、ものすごく生活に役立つものだと思うんです。ただ問題は、そのスマートフォンを私たちがどのように用いるか、ということだと思うんです。もし私たちが、そのスマートフォンにコントロールされ、ね、私たちが神様に祈り求め、神様を信頼し、神様の導きに従うのではなく、むしろ頻繁に Google に話しかけ、Google を検索し、その情報を信頼し、そして Google マップに従って歩んでいってしまうならば、まあ要はスマホが神の代わりのようになってしまうわけですよね。サムエルの時代も、神の言葉は稀にしかなかった。ね、私たちもそんな神の声がいつも聞こえるわけではありません。むしろこの礼拝しててもね、Google 私に話しかけていくんですよ、たまに。私の声に反応して。ね、私たちはそんな身近にある声、そんなスマートフォンから聞こえてくる声に耳を傾けてしまう、それが多くなってしまうことがあり得るということなんです。そう身近なことに例えると、民が王を立ててくださいと要求し、そのことをサムエルは悪しき願いと受け止めたということは、決して私たちと関係ない昔の出来事とは違うと思うんです。いや、むしろ身近な課題なのかなと思ったわけなんです。すいません、私の例えの力がないので、スマホという簡単な例えを使ったので、決してスマホが悪いわけでもなくて、これが全ての例えではないんです。むしろ私たちの生活にはスマホ以外にも様々な神の代わりに王となってしまうものがあり、それに神よりも信頼を置いてしまい、それに頼り従ってしまう、そんな誘惑があるということだと思うんです。そしてその崇拝の形はね、こう崇拝、礼拝する形ではないとしても、私たちの行動や生活のあり方を通して、そのものを崇めてしまうようなことがあるわけですよね。まあ日本では幸いにも簡単にアイドルという言葉が流行っていますから、本当にそれをアイドルとして、偶像として、崇めてしまうものが多く潜んでいるかと思うんです。そしてそれは私たちがもうすぐにわかるような神々の形をした彫刻や銅像、彫像ではなく、実は神が実は持ってもいいよと言ってくださった王のような、実は別にそんなに悪いものではないと思っているものが神様以上に大切になってしまう。これが私たちの身近にもあるのかなと思ったわけなんです。今日賛美リードから光次郎さんが主の主、王の王、私たちの王に礼拝を捧げるということを、強調してくださいましたが、私たち口では主よ、私たちの王イエス・キリストと呼びますけれども、 その呼び方にも問題があると思うんですよね。それはどこかで自分の都合のいい王様を私たちは求めてしまう弱さがあると思うんです。サムエル記、20章8節20章、一緒に読みましょうか。8の20です3、はい、そうすれば私たちもまた他のすべての国民のようになり、王が私たちの裁き、私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。他のすべての国民のようになり、私たちの周りと私たちも同じようになりたい。そして私たちの立てる王は私たちの先に立って、私たちのために先陣を切ってくれて、私たちのために戦ってくれる、そんな便利な王様を私たちは欲しいんです。実はこれが私たちの中にある聖書の最初からずっと書かれている罪の本質なんですよね。蛇の姿に魅了された、サタンに惑わされたアダムとエバから始まり、金の子牛を作り崇拝したアラノでのイスラエルの民、そして王様の存在を王様の存在を神様以上に求めてしまったという、今回のサムエル記のこともそうです。そして新約聖書を見ましても、イエス様はミナのたとえ、ルカの福音書のミナのたとえというところで、このように人々のことを例えてお話ししています。19章の14節、一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいません、私たちが、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいません。イスラエルの民はサムエルの時代からイエス様の時代までずっと彼らの信頼できる王が欲しいと願っていたわけなんですよね。それで神様はその民にイエス・キリスト、ご自分の一人子を王としてこの地上に送ったにもかかわらず、彼のために王を立ててあげたにもかかわらず、私たちはそんな王は望んでいません、いりませんと拒否して、その王を十字架の上につけ殺してしまった。私たちに都合のいい王でなければ、私たちは神が選んだ王であっても排除してしまう。これが私たちの本当に心の中にある罪深さの本質なのではないでしょうか。最後、21節から読んでください。サムエルは民のすべての言葉を聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに言われた。彼らの言うことを聞き、彼らのために王を立てよ。それでサムエルはイスラエルの人々に、それぞれの道に帰りなさいと言った。神様はここで民が求めた王様を立てられることを認められました。そしてここからサムエル記は王との歴史がスタートしていきます。今後この神の望んだ王と神の民であるイスラエル、そして神様がどのように歩んでいかれるのか、引き続きをご一緒に読んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。